メルカリもやっておられた。
メルカリもやってましたし、あとアマゾンだ
った
り、ただアカウントが停止されちゃうんです
よ。ほうほうほうほう。
ということで、安定ってきてはないんです
よ。
すごい、不安定。
まあ、ただ15万円が最高ですか、それとももっと行ったり減ったりしながら平均15万ぐらいですか。
最高だと、アマゾンが一番良かったんですよね。
はい。
アマゾンも結構、規約が厳しいので、
うん。
5個ぐらいアカウントが取ってる
ん
です
けど、うん。
今は、もうヤフオクのアカウントしかないので、
ほう。
他のメルカリも20個ぐらいアカウント飛ばしてますし、
ほうほうほうほうほう。
ヤフオクも今まで10個ぐらいは飛ばしてます。
アカウントが飛ぶ原因は何ですか？
基本的には、規約違反。
どういう規約違反ですか？
アマゾンで多いのは知的財産。
うん。
中国輸入だってことです ね。中国輸入の場合はですね、コピー商品がいっぱいあります、ね。
はいはいはい。
で、何かのコピーであることを知らずに、
ああ、それでね。
知的財産を侵害してますよ、みたいなことが何回かあると、
はい。
アマゾンの側が、オタクではちょっと無理ですね、みたいな。
なるほど、なるほど。
あと、停止されてしまう。これはまあ、アマゾンの停止もします。
アマゾンの場合ね。
メルカリはまた、アマゾンのものを売っちゃいけないってことがあるんですね。
ほうほう。
アマゾンで仕入れて、
はい。
メルカリで売ってたんですけど、
はい。
その方法自体が、ダメですよと。
なるほど。
見つかったらアウトなんですね。
うん。
で、見つからないようにやるっていうのが、まあ、メルカリのアマゾン仕入れなんですね。
うん、うん、うん。
で、まあ、20個ぐらいアカウントが取ってまして。
アカウントはじゃあ、たくさん作れるんですか？
メルカリは作りやすいですね。
アマゾン
は作りにくい。
作りにくい。
はい。アマゾンの場合は、名義と銀行口座と、インターネット環境まで変えなきゃいけないんで、ね。
なるほど、なるほど。
アマゾンの、アカウントを作るのは結構大変。
メルカリはまあ、あれですか。ID とパスワードさえ変えればいいんですか。
まあ、いくつかクリアしないといけない条件ありますけど、ID そのものを、そんなに大変ではないっていうか、ヤフオクで売ってます。
なるほどね。
ID をヤフオクで売ってるので買えばいい。
なるほど、なるほど。
そういう手法がもう流行ってまして、メルカリを、アカウントが停止されるのを見込んで、どんどん買っては、
ああ、なるほど、なるほど。
メルカリの場合は去年の暮れに、大幅ななんていうかね、メルカリの出品ツールというのが、いろんなところから出してるんですけど、自動出品ツール、ね。そのツールを、排除する仕組みをメルカリ側が導入した。
大量出品の禁止ですよね。
そうですね。
はいはいはい、知ってますよ。
あ、知ってますね。
はいはい。
クリアするツールもできてるんですけど、売り上げ的に、そのツールを導入してまでやる気力がもうなくなったので、メルカリからは。
なるほど、なるほど。了解。じゃあ、ちょっと話を進めて、
すいません。
アマゾン仕入れのヤフオク販売を今されてるということで、これがまあ最後残った手法だと思うんですけど。
はい、今現在です。
どんなものを、だいたいいくらぐらいの価格ラインで売ってるか教えてください。
だいたいそうです。1000円から、
はい。
3000円ぐらいまでですね。
はい。
価格帯。
どんなものを？
日用品とかですね。
はい。
おもちゃとか。
はい。日用品はどんなものを？
ですね、カーアクセサリーとか、
はい。
ガ ありとあらゆる日用雑貨ですよ。
ちょっと例をたくさん挙げてもらえると、なんかイメージはつかめないんで。はい。
外の LED ライト。
はい。
あとはキャンプで使うウォータータンクとか。
はい。
あとは、結婚式などで使う蝶ネクタイと
か。ああ、ほうほうほう。
あとは、車のカーアクセサリーでこうドリンクホルダ
ー
とか、あとはメンズの財布。
いろんなものを扱ってますね。
ありとあらゆる日用雑貨です。
大体わかりました。おもちゃはどんなものですか？
おもちゃはですね、コスプレのですね、
はい。
なんか面白グッズで、ピコ太郎コスプレとかですね。
ええ？
あ、ピコ太郎って最近
ピコ太郎のね。
はい、
ね。はい。
あとは、フィギュアみたいな。
はいはいはい。
サバゲーみたいな。サバイバルゲームで使うような。
はい。
なんか、マスクとか。グッズです。
それ結構安いわけですか？ 1000 円、3000円ぐらいで。
まあ、そんな安いのしか扱ってないんですよね。
安いのを扱ってる理由かなんかはありますか？
なんていうか、キャンセルになったりしたと、
はい、
負担を負わなきゃいけない。
はあは
あ。高いものをお届けして、もしなんか不具合があったときに、
はい。
その、資金回収が難しくなるので、
ほう。
まあ、2、3000円ぐらいだったら、まあまあ、もし、負担になっても仕方がないなぐらいの。
結構、そういう、不良品系の問題が出ますか？
結構でもね、たまに出ますね。割と機械物が、そういうものが多いですね。不具合が。
動かないってことですか？
そうですね、思った通り。
アマゾンで私よく買ってますけど、そんな不具合があるっていう実感ないんですけどね。
まあ、割と中国商品が安いんですよね。
ああ。
中国から仕入れたものをアマゾンで売ってる人から、
はい。
要するに買ってヤフオクに出品すると。
ああ。
いうやり方なんですね。
なるほど。ああ、なるほど。中国商品だったらあるでしょうね。
はい、だから中国商品のやつで、過去にそういったお客さんからのクレームみたいなものになったものに関しては、
はい、
弾いたりして
。なるほど。
まあ、たまにでも、よく知らずに出品してると、
うん、
全然動きませんよみたいな。
うんうんうん。
だから全然画像と違うものが届きました。
なるほどね。ちょっとね、で、もう一回話を戻して、収入のところにちょっとフォーカスしますけれども、平均は15万円ぐらいということですよね。
そうですね。
これ、三浦さんは今、副業ですか？
本業でやろうとしてたんですけど、
はい。
収入が落ち込んできたんですね。
はい。
それで、もう、まあ、本業っちゃ本業なんですけど、
はい。
バイト始めました、
ね。あ、なるほど。本当はまあ、だから本業でやりたいわけですよね。
本当はこれがうまくいけばバイトしなくていい、
ね。そうですね。この15万ぐらい稼ぐために必要な資金、要するに仕入れ資金ですけど、
はいはい、
これどれぐらい使ってらっしゃいます？
大体ですね。
はい。
一つの商品で800円ぐらいの利益が出るんですね。
はいはいはいはい。
と言いますと、これも手法なんですけど、
はい。
送料を取るんですね。
誰から？
お客さんからですね。
うんうんうん。
ところが、アマゾンで僕は、
はい。
無料でお届けするわけです。
うんうんうん。
送料の部分が、ほぼ利益になる。
ちょっとよく、今わかんなかった。
わかんないですか。要するに無在庫で販売してるんです
よ。あ、無在庫転売ですね。
そうです、そうです。
あ、要するに、先に売買契約成立してから、アマゾンで仕入れてると。
あ、そうです。
うん。で、ヤフオクで。
基本的には、だから、資金的な、
はい。
負担のないようにして
る。なるほど。逆にね、
はい。
三浦さんにある程度資金があれば、例えば、そうですね、うん、ざっくりどれぐらいかな。30万円ぐらいもし仕入れ、回転資金持ってれば、
はい。
違う手法やりますか？
やっぱり、無在庫がいいでしょ。
無在庫がいい。
はい。
無在庫やる場合に、一番のリスクは何ですか？
無在庫販売っていうのは基本的に規約違反。
うん。
ということはバレると、
うん。
アカウントかと思います。
アマゾンは、まあ、買うのは別にアカウント飛ばないんですよね。だから、ヤフオクの方ですよね。
あ、ヤフオク側ですね。
うん。ヤフオクは大丈夫ですか、今のとこ。
だから、まあ、僕もヤフオク10個ぐらい止まってますけど。
なるほど。
その、蓄積されたノウハウ。
はい。
要するに、こう、バレないノウハウですね。
はい。
お客さんが、その、違和感なければ何の問題もないですね。
うん。
で、アマゾン販売をやっていたことで、
はい。
まあ、僕が持ってる知識。要するに、アマゾンって FBA っていう、アマゾン内に倉庫を自分の倉庫を
持って
る、
うんうん。はい。
自分の商品をアマゾンで保管してますよっていうことが、はいはい、お客さんに分かれば、
はい。
お客さんは不思議に思わないんだ。
うん。
ところが、ヤフオクの側はそれもダメだって言ってる。
うん。
その、アマゾンの FBA 倉庫っていうのを、
はい。
自分の倉庫だから、そこが商品を、発送してますっていうのもダメですよっていうのがヤフオク側の新しいルールになってしまったので。
うんうん、だとすると、無在庫で、
はい。
売れてから中国から仕入れて、
うん、あ、中国からではない。
アマゾンから仕入れて、ミロさんのところで一回受け取って梱包してから発送してるんですか？
違うんですよ。アマゾンのその倉庫から直送させてるんです。
じゃあ FBA を使ってるわけですよね。
実際は使ってるんですね。
使ってるけども、うまくやれる方法があるということですか？
うまくやれる方法っていう完璧なものではないんですが、
うん、
一応そのクレームを最小限にして、
うん、
お客さんに違和感がないようなコメントのやり取りをするようなノウハウであ
って、うん、なるほど。これはちょっと詳しくなんか聞かなきゃいかんみたいですね。
あ、はい、そうですね。
ちょっとわかりました。そこはじゃあちょっと一個置いといて、
はい、
じゃあある程度資金があっても無在庫転売でやるし。
そうですね、今のところ無在庫が最強だなって感じですね。
だけど今独立、完全これ専業でやるほど安定してないんですけど。
そうですね、アカウントが飛びますからね。
ああ、そういうこと。アカウントさえ飛ばなければなんとかやれるということですね、じゃあ。
あとは、その、本当は一番、できれば、
はい。
人を使って出品したいですよね。
はい、はい。
そうすると、出品料、出品品数？
はい。
と、売れ行きがもう、ほぼパラレルなので、
はい。
出品が大変なだけなんですね。
ああ、なるほど。
出品にお金かかりませんので、
はい。
ただ、これも、ノウハウなんですけど、
はい。
大量出品すると、
はい。
目をつけられやすいんです
ね。はい。
だから、上手に、徐々に出品しなきゃいけないんですけど、
はい。
はい、そんな、関係で、上手に出品料を、一つのアカウントで3000ぐらいまで、
3000個、うん、
3000個ぐらい出品できるんですよ、
うん、
大体一つのアカウントで、
うん、
だからそのいくつもアカウントを取って、
うん、
いくつも出品させるっ てもらう人を雇えれば、う
ん、なるほどなるほど、
あとは自動で利益が増えていくと、あとはアカウントを守りながらアカウントを増やしていくっていうようなことができれば、
うん、
安定的にですかね、まあ、アカウントが潰れながらも、
うん、3000個できるというのは、一月にと、一度きにということですか？
いや、一つのアカウントで管理できる、
うん、
個数がだいたい3000個なんですよ。うん、
それ以上できないんですか？
それ以上やる場合は、
はい、
申請が必要で、
はい、
個人のヤフオクのアカウントではできない。
そうか、今のはヤフオクの話ですよね。
あ、そうですね。ショップ登録をしなきゃいけなくなるんですね。
はいはい、はい。
ちょっと、それなりのそのハードルがありまして。
お金ですか？
お金ではなくてですね、なんかいろんな、そこはめんどくさいんで僕もちょチャレンジするって言うかなかったんですけど、なんかいろんな申請が。
なるほど。まあ、だから申請さえすれば、これは外れるわけですね、この制限はね。
そうですね。3000個以上の出品は可能なんですけど、ただ、出品したり、削除をしたりっていう、その、作業そのものが大変になるので、
うんうんうん、
まあまあ3000個ぐらいでいいんじゃないかなと思ってます
けど。なるほど。3000個でも結構管理は大変でしょうね。
そうですね。その Amazon の値段が変動するので、
うんうん、
それに合わせて、
うんうん、
この値段を変動させておかないと、そうすると。
うんうんうんうん、
その、値段を、常に、ヤフオク側の出品の値段に対応させるツールがあればいいんですけど、
うん、
ちょうどいいものは今どう見当たらない。
うん。で、全部マニュアルでやってるわけですね。
そうですね。だから失敗して、あ、値段がやばかったなってことがあったら、
うん、
損してても、お届けして、
うんうんうん、
次回出勤に再出勤するときに値段を変えるぐらい。
なるほどなるほど。
だから赤字をその時は仕方がないと。
だ無在庫の大量出品系で今15万ぐらいということですよね。ただ、
まあ、
リスクはアカウントが飛ぶと。
規約違反ということがあります、
ね。なるほどね。
基本的にその規約違反ということを理解し。で、
うん、
やれるかどうかということになりますね。
うんうんうん。
腹くくってる。
それとまあちょっとそのいたちごっこみたいなことになるんで、長く安定的に稼げるかどうかがちょっとね、はい、疑問な手法ではありますよね。
そうですね。
ごめんなさい。これを足場にして次の段階でもっと。いい形で稼げるっていうのは、こういう計画とか持ってらっしゃいませんか？
今現在は、この転売系では、
うん、
どっちかっていうと、このやり方で、まあ、アカウントは不安定のまんまでやっていく流れですね。うん、だから、早く軌道に乗せられるような収入のスタイル、また別の移動費
その別のやり方って具体的に何かアイデアありますか？
アイデアではないんですが、
はい、
アイデアとしては、
はい、
今取り組んでいるのが Facebook を使って、
はい、
アフィリエイト、
はい、
を可能。
アフィリエイトね、はいはいはい、わかりました。なるほどね。まあ、事業でこれをやってるところは知っていて、
はい。
そこはもう、出してる出品数が40万ぐらい出してるみたいですね。はい。40万を出すと、だいたい300点ぐらい毎月売れて、で、売り上げが500万ぐらいいくそうですよ。
ヤフオクですか？
それはヤフオクだったかな。
ヤフーショッピングみたいな。
ヤフーショッピング。あ、違うわ。eBay 仕入れのアマゾン販売だ。
あ、アメリカじゃないですか。
アメリカから仕入れてきて日本のアマゾンだと聞いてますけど。だからそれは事業登録をしてんじゃないですかね。
あ、アマ ゾンは、あの、そんぐらい出品しても大丈夫なんですけど、
はい。
多分、それも無在庫です。
うん、そうですね。
あ、なるほど。この間まで同じようなことやってたんですけど、
うん。
僕はアメリカのアマゾン。
はい。
から、仕入れて、
うん、
仕入れてっていうか、まあ、仕入れルートにして、
はい。
日本のアマゾンに出品するっていうのを、当時3万個ぐらい出品したかな。
うんうんうん。
それは割と簡単な方法でできるんですね。
うんうんうん。
ただ、日本のアマゾンのアカウントがもう持ってないので、
うんうん。アカウントさえあればできるということですね。
ヤフーショッピングを僕自身にやってたのは、そのアメリカのアマゾンからの仕入れだったんですね。
はい。
ヤフーショッピングでは、それこそ50万点。
はい。
つい最近ですよ。
はい。
ここ数日です、あの、アカウントが止められちゃったの。
ああ、そうなんだ。ヤフーショッピングのアカウントが止められた。
そうなんですよ。もう、それがショックで、経済ピンチが厳しかったら、
はい。
トノエさんが、なんかアンケートで、3万円って言うから、あ、これはなんとかしないと。
ああ、それでか。
これはいい話だと思って。
なるほどね。
はい、50万点ぐらい出品する方法があるんですよね。
はい。
ヤフーショップ。
ヤフーショップで。
そのツールを使ってるんですよ。
はい。
このツールを使うと、Amazon の商品コードを、抽出できるんです。
はい。
そうすると、日本のアマゾンとアメリカのアマゾンはコードが一緒なので、
はい、
大量出品が可能になるんです。
はい。
それを使って、要するにヤフーショッピングのツールを使って僕は抽出した商品コードをアマゾンに転用してたんです。
はい、今のはアメリカのアマゾンから仕入れてヤフーショッピングで売るという手法ですか？
今現在っていうか、この間止められたのはそれなんですけど、
うん、
そのツールを使って、
うん、
Amazon のアカウントを、作ったんですよ。頑張って、
うんうん。
で、そのツールから抽出した商品コードを Amazon に出品してみたんですね。
うん、
そしたら、3万点ぐらい出品したところで、2万円ぐらいの時計が売れましたね。
うん、
はい、ところがすぐ、前のアカウントとのつながりを見つけられてしまって、
うん、
はい、あなたはアウトですので、で、
うん、
アカウントが作られた、まあ。そんなことがあって、アカウントのリスクが結構、
うん、
先輩の、まあ、まともにやってれば問題ないんですけど、
うん、
そのなんかルールギリギリのところを狙うと、うん、アカウントが不安定にな
る。今の話ちょっと別の角度から質問しますよ。
あ、はい、はい。
まず Yahoo ショッピングの通路というのがあって、それがアマゾンの商品コードを抽出できるわけですね。
そうです。
何というツールですか？
オートレジスター。
オートレジスターね。
はい。
これは、有料ですか？
あ、有料ですね。
いくらぐらいですか？
スクールに入らないといけなくて。
はあ。
29万8千円だったかな。
はい、あ、それはもう、そう、スクールに入らないと買えないんですか？
スクールに入るイコール、そのツールが使えるっていうことです。
ああ、なるほどね。なんていうスクールですか？
宮田塾。
それでネット検索で出てきますか？
宮田塾で出ると思いますけど、オートレジスターでも出ると思う。
オートレジスターね。じゃあ、この宮田塾で作ってるんですか？
宮田さんが、その、開発者というか、
うん、
オーナーというか、
うん、なるほど。
そうしちゃってるか、はい。
うん、でこれを使うと、Amazon で出品している商品コードを抽出できるわけですね。
まあ、抽出っていうだけじゃなくて、ヤフーショッピングに出品できる、自動出品できるツール。
うん。だから、整理すると、Amazon の商品コードを抽出して、
はい、
Yahoo ショッピングで大量出品が自動でできるわけですね。
あ、そういう、ツール ールですね。
うん。なるほど。
今それを応用して、アマゾンの。
ああ、ちょっと応用の話はいいです、いいです。ちょっとまず、基本情報を今、確認したいんでね。アマゾンの商品コードを大量に抽出して、それも40万点ぐらい抽出して。
あ、そうではなくて、うん、カテゴリーごとに、うん、抽出させるんですね。例えば、うん、ナイキの、シューズみたいな。そうすると、ナイキのシューズばっかりずらーっと持ってくると。それを自分のヤフーショッピングのカテゴリーのナイキのシューズっていうところに、ずらーっと並べてくれると。
ああ、なるほど。もうだから全部洗いざらいですよね。
いや、一つ一つ指令を しないとやっていけない。だから、全部持ってこいってわけにいかなくて、うん、どの商品のどのカテゴリー。
ああ、まあ、そういう意味で聞いてますよ。だから、カテゴリーのをさえ選べば、
あ、そうです。
そこに
出品して売ってるもんなら全部、抽出が可能ってこと
です、うん。ごっそりそのカテゴリーごと持ってきて、それをヤフーショッピングで、出品できるわけですね。
そうです。そのための数。
当然、アマゾンで使ってる写真とか説明文がそのままコピペですよね。
そうです。それも全部持ってきて、全部貼り付けて、うん、全部出品、自動でやってくれる、
うん。なるほどね。じゃあ、それはパソコンに入れておけば、誰でも使えるものですか。
そうです。
うん。で、今の手法でやった場合、無在庫だから仕入れはかかりませんよね。
そうですね。で、
発送はアマゾンの FBA を使うわけですか？
うん。これもですね、その塾で、ご案内があって、
はい、
その別の会社なんですけど、
はい、
海外、アメリカにある、その、配送代行会社を紹介いただくんですね。
はい。
で、そこのアメリカのカリフォルニアとかな、そのかにある、
はい、
拠点に、はい、アマゾンで買ったものを全部、届けさせます。
なんという会社ですか？
マッドビーストだったかな。
マッドイースト？
ビースト。
すごい名前だね。
はい。
狂った獣っていう意味。
まあ、そんなような、マッドビースト。
マッドビーストを、に、で、マッドビーストと直接契約しますか？
まあ、紹介を受けましたみたいな感じで挨拶はするんですけど、
うん、
契約は一人一人個別でやりますから、別にそこを使わなくてもいいんですけど。
英語でこれをじゃあ、契約オファーしてやるんですか？
あ、ところが、日本に、
はい、
多分社長さん日本に住んでるんですよね。
お
現地に、従業員を
日本人ですか？
相手は日本人です。岐阜に住んでます。
なんていう人ですか？
あ、名前はちょっと検索しないと出てこないんですけど、直接電話で話したこともないんですけど、メールで、日本に届きましたとか、細かい、進捗を連絡くださるんですね。
で、その岐阜にいる社長と連絡を取って、マッドイーストと契約するわけですね。
いや、岐阜の社長さんというか、その人は、単に責任者なだけで、
はい、
現地に多分日本人スタッフもいて、
うん、
現地でもその海外のですね、カリフォルニアなんかなんか。
今私が聞きたいのは、はい、マッドビーストとの契約の仕方なんです。
あ、マッドビーストはその、日本語のページがありますので、はい、そこで契約をすれば。
あ、日本語の、はい、あ、今見てますね。あ、ここで、はい、あ、日本語ですね。
はい、
あ、じゃあここで契約できるんだ。
できます。
ああ、なるほど、なるほど。はい。じゃあ、ちょっと戻って、そのオートレジスターというツールを使って、アマゾンの、アメリカアマゾンですね、これ。アメリカアマゾンの、商品、あるカテゴリーの商品コード全部抽出して、ヤフーショッピング。
海外のその、なんだ、アメリカのいろんな、モール、ショッピングモールの、
うん、
商品を抽出させて、出品することができる。
オートレジスターを使えば、eBay でも抽出できるんですか？
eBay もできるし、ザッパーズとか、
うん、
マット、 IBM.com とか、
うん、
なんかそういう、こう、アメリカで言えば有名らしい、eBay とか Amazon に匹敵するような、
うん、
ネットで売ってるような、
うん、
を、その、抽出先に、選ぶことも可能。
うん、つまり、このオートレジスターというのは、ショッピングのサイトは選ばずに、どこででも抽出が可能ということですか？
いや、なんか、5つだけ、抽出できる場所を選定され
て、うん、あ、本当。もう一回じゃあ言ってください。できるのは eBay？
eBay と Amazon と、
eBay と、アメリカ Amazon ですよね、これ。
アメリカです、はい。
日本の Amazon ダメなんですね。
できないです。
うん。はい、はい、他には。
あと、6pm.com って言うんですかね。なんか、6pm.com っていうのがなんかあるんで、ね、
う
ん。
ほう。
あと、ザッパーって言うんですかね。zappos.com。
ザッパー、
はい。
はい。
あとは、modcloth
え、modc?ま、え、し、モードクロス
?CLOTH。
はい。MOD ですね、頭は。
あ、MOD。
はい。この5つですね。
はい、そうですね。
うん。
を選んで、
うん、
チョイスできる。
なるほど、なるほど。で、ま、オートレジスター使って抽出して、日本のヤフーショッピングに大量出品をするとおっしゃったけど、他でも出品できるわけですか？
いや、できないです。この機械はヤフーショッピング用。
あ、これはヤフーショッピング用なんだ。
そうです。
あヤフーショッピングっていうのは確か楽天とライバルのとこでしたっけ？
まあ、10分の1ぐらいですけどね。
うん、おで、これを使って、さっき2万円の時計が1個売れたとおっしゃってましたけど、
アマゾンでですね。
ん？
ヤフーショッピングはもっと全然売れてますよ。
ヤフーショッピングではどれぐらい売れましたか？
あ、そうです。でもそんなにかっこいいの売れてる。15万ぐらいですかね、こっちは。
何点で15万ぐらいですか？
え、あ、何件で？
うん。大体でいいですよ、大体で。
3日に1回ぐらい売れてる感じ
ですかね。ちょっと説明が分か
りにくいな。1個ぐらい売れてるんですかね。
10個売れて15万円？
まあ、そんなもん。あ、売れてる。まあ、売れるときはババって売れたりする。
これ。
10個から20個ぐらい売れてると思うんですけどね。
今の人はオートレジスター手法でね。
あ、そうです、そうです。
ヤフーショッピングで何ヶ月くらいあったんですか？
オートレジスターを導入したのは去年の10月ぐらい。
うん。で、ずっとそれからやってたから、10、11、12、1、2、3、4、7ヶ月くらいあったんですか？
そうですね。で、最初、5万出品ぐらいできたのが、去年の暮れぐらいですよ。
うん。
1ヶ月で、そんなに、まあ、ちょっとずつ増やしてみてね。
うん。
で、最近ですね、50万出品まで来たとか。
うん。で、最近は1ヶ月15万円稼げたということですか？
そうですね。最近がそんぐらいですね。
なるほど。
だから、まあ、自分としては50万も出品したら500万ぐらいいくと思ってたんですけど、まあ、それ触れ込みだったから。
うん。
キャンペーンというか、
うん、
このツール、ジュップの、
うん、
アナウンスが月500万ぐらい売り上げられるようなアナウンスだったので、
うん、
ここに魅力を感じたんですけど、
うん、
意外にしょぼいなと。
やったら15万ぐらいだったと。
うん、大したことないなと。
で、ヤフーの方は止められたから、この商品今使えないわけですよね。
そうですね、ヤフーショッピング、もう一回お店を、アカウント取得すればできないこともないんですけど、
うん、
維持費が1万円かかるんですね、このオートレジスターは。
ああ、毎月。
そうです。
ほう。
塾が終わっても。
ほうほうほう。
ところが、 売り上げがあんまりしょぼいので、
うんうん、
もう一回やる気力がなくなってる、
うんうんうん、
ということで、
うん、
また新しいお店を作り直すともう一回出品全部最初からやり直しですから、
うん、
ものすごい時間がかかるんですね。それなりに
ヤフーショッピングでお店を作るのに時間かかるわけですか。
いや、お店作るの自体は、そう、申請して2週間ぐらいですかね。
お
ー。2週間ぐらいで、申請が認められる流れができて、はい、そこに一個一個こうやって指示をして、
はい、
自動出品という
は
いえ、
はい、
一個、その、時間かかるんですね。1日で3000個ぐらいじゃないですかね。
お
ー。出品させるのを自動で指示出して。
あ、時間かかるわけですか、やっぱり。
いっぺんにはいかないですね。一個一個、うん、画像を撮ってきて貼り付けてみたいな。
え？
機械でやってるんだけど。
ああ、機械でやるのに時間かかるわけですね。機械の処理に、ね、処理にね。
そうです。処理に時間
かかる。ああ、なるほど、なるほど。だから、機械が全部仕事を終えるのに時間かかるってことですね。
そうですね。人でやったらまあ30個ぐらいが限界だと思うんですけど、
うん、
それを機械が3000個ぐらいやって
くる。うん。
そんな感じだと思う。
だけど今はちょっと割に合わないからもうやめようということですね。
そうですね。ちょっともう一回チャレンジすることの魅力を感じたい。
うん、わかりました。じゃあちょっとオートレジの話はこれでちょっと置いときましょう。
はい。
そうすると、もう一回戻ると、ちょっと話がいっぱい出たからね、整理しないと、ね。アマゾン仕入れのヤフオク販売がやっぱり一番いいだろうという結論ですよね。
今はアカウントがそれしか残ってないこともありますけど、ね。
ああ、そう
ね。まあ、でも最終的にそこは一番利益効率が高いかな。
うん、
売上的にも、その努力に対しての売れ行きも、
うん、
一番効率いいかなと。
で、アマゾン仕入れのヤフオク販売するときに、
はい、
出品はじゃあ自動じゃなくて全部マニュアルでやってるわけですか。
そうですね、一個一個手でやってますね。
うん。いくつぐらいまでいけるんですか。
もうね、1日10個ぐらい上げると、あれですかね。まあ、頑張っても20個ぐらいかな。
これは Amazon のやつをコピペしてきて、そのままヤフオクに出すんですか、
はい、そうです。
だからまあ、オートレジスターを手でやってるようなもんですよね。
そうですね。
なるほど。で、これでもやりすぎるとまたアカウントが飛ぶわけですか。
その、これは評価がありまして、ヤフオクの。
はい。
評価の数と、
はい。
出品数の兼ね合いがなんかあるようなんですね。うん、これまでの経験値からして。
うんうん。
評価が例えば10個なら、
うん、
出品数100ぐらいまで、
うん、
評価が100ぐらいあれば、
うん、
出品数は1000ぐらいまでやるんじゃないかなっていうこ
と。ああ、そういうのがあるんだ。
大体です。だからこれ同行して出品してると、
うん、
アカウントが危なくな
る。なるほど。今三浦さんはいくつぐらい評価があるんですか。
自分は今3つ持ってまして、
はい。
一番古いので290。
うん。
次の古いのが30。
うん。
あ、これ30は次最近ですか。71がその次
で、
30は先月ぐらいです
か。だからたくさん出そうと思ったら290の一番古いアカウントを出さなきゃいけませんね。
そうですね。これはもうちょっと安定的になってきたので。
あ、それはこの3つは全部使えるわけですね。
今3つ生きてますね。
なるほど、なるほど。アマゾン、
去年の、6月に、一回バサッと5個アカウントが飛んだんですね。で、その後、ヤフオクの勉強ができるところに入ったんですけど、
うん、
まあ、ここでいろんな大量出品の仕方とかも学んでたんですけど、
うん、
まあ、そこです
うん。
で、一個だけなぜか生き残ってたのが、
うん、
今回その、290。
うんうんうん。
けど、それ、その一個だけだと心もとないので、
うん、
今年の1月に2個目を作って、
うんうんうん、
で、いよいよ、なんか、ヤフオクしかないなっていうことで、
先月。うん。
もう一個作って。
なるほど。さっきのオートレジスターは、アマゾン、あ、このアマゾン仕入れた日本のアマゾン仕入れですよね。
ヤフオクは日本のアマゾン、ね。
うん。だったらオートレジスターも使えないわけだ。
オートレジスターはアメリカ。
アメリカアマゾンですからね。はい。で、これを自動でやるっていう機器は、があれば、それを使えますか？
あるにはあるんですよ。
うん、
で、その塾に入ったんですね、僕ね。
うん。
じゃあ10万円ぐらいだったかな、
うん、
ヤフオクのアマゾン仕入れの、
うん、
無在庫販売のヤフオクのツールがあった
んです、うんうんうん、
でこれをやってみたら、アカウントが、うん、全部、うんうん、
で使えないと、
うん、アカウントが飛ぶんじゃどうしようもないなっていうのは
あります
、ね、うん、クレーム言ったんですけど、うん、聞き入れてもらえなかった。
なるほど。自動販売ツールっていうのは、その、やっぱり、アカウント停止につながりやすいということですかね。
大量出品が目をつけられるんですね。
うん、うん。
で、その、そこは、こんぐらいあれば大丈夫だっていう目安を教えてくれたんだけど、
うん。
目安でもダメだったのと、
うん。
他にもちょこちょこ、その、なんか問題がありまして、
うん。
販売の仕方に目をつけられやすい。
じゃあやっぱりマニュアルで、一個一個時間かけてやる方が安全ですよね。
そうですね。
で、マニュアルでのやり方で、月15万円ぐらいがやっぱ限界ですかね。
いや、これは出品数によるんですね。
うん、うん。
だからどんどん蓄積していくものなんですね、出品数が。
なるほど。
一回出品したものを再出品するのは、ボタン一つでできる。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、
自動再出品っていうのは、3回できるように作られてるんですよ。一回出品したものを。
はい。
出品全部が終わると、一応落札者ありませんでしたのカゴに入れられるんですね。
はい。
それをボタン一つでもう一回再出品できるので、
はい。
これを繰り返すだけなんですね。
う
ん。はい。だからまあ、再出品はフラットだから、
はい、ということはこれ蓄積型で頑張れるわけですね。
そうです。だからどんどん出品を増やしていけば、
うん、
売上につながっていくんですよ。
じゃあ出品を例えば100から300に増やし、300を1000に増やし、1000を3000に増やしっていうことは可能なんですね。
そうなんです。で、今292っていう、
うん、
評価をもらってるものの、
うん、
出品料っていうのは、
うん、
714、714個出品ですね、
うんうん、
はい、これを要するに3000個まで伸ばせるわけですね、
うんうん、
めんどくさいからやってないんですけど。
3000が上限なんですか？
そう、一つのアカウントで3000以上はさっき言ったように申請が来
て。ああ、なるほど、なるほど。3000までいけるのか、はい。ということは、アカウント3つあるんだったら9000個までいけますね。
そうですね。
9000個を全部やり終えたら、収入いくらぐらい上がると予想します？
うん。これは、なんていうかね、売れ筋を見つけるっていう手法がまた必要な
ん
です。
うんうんうんうん。
アマゾンってもう何億個ぐらいの商品アイテムがありますから、
うん、
その中から、
うん、
売れ筋を3000に絞り込むっていう
こと
になりますね、
うんうんうんうん、
で、あれ、ヤフオクで扱いやすいものとかね、
うんうん、そういう部分、売れ筋の見つけ方、リサーチの仕方を教えてください。
はい、これはアマゾンから仕入れてヤフオクで売ってるライバルがいるんです。
うんうんうん。
これをちょっと調べればすぐわかります。
どうやって見つけますか？
まずは誰 しまえば簡単なんですけど、アマゾン仕入れでヤフオク販売してる人をまずは見つけるんですね。
どうやって見つけますか？
まあ、例えばアマゾンで、アマゾンの例えばそういうこう、アクセサリー系とか、
はい、
おもちゃとか、
はい、
で大体1000円から3000円ぐらいのもので、
はい、
商品をプライム販売、プライムっていうのはアマゾン倉庫から発送するものですね。
はい。
はい。この中でセラーがアマゾンっていうのを。
何がアマゾン？
あ、セラーっていうのはアマゾンって、いろんな個人事業主が出品してるじゃないですか。
はい。
それをアマゾン倉庫から発送させるのをプライムっていう。
はいはいはい。
はい、でも、アマゾン自体も売ってるんですよ。
はい。
アマゾンがセラーの場合もある。
なるほど。
アマゾンがセラーの場合は、在庫切れが少ないんですね。
うんうんうんうん。
まあ、だから、アマゾンがセラーの、プライム商品に絞りをかけて、
はい。
その商品から、
はい。
名前を、コピペして、ヤフオクで検索かけると、
はい。
ずらっとセラーが出てきます。で、同じ画像を見つけて、
はい。
売ってる人が、アマゾン仕入れだって分かるわけです。
ほ
う。そうすると、今度はこのアマゾン仕入れのセラーたちの売れ行きを見ます。
はいはい、ヤフオクにおいてね。
そうですね。ヤフオクっていうか、オークファンってあるんですよ。ですかね、
はいはい。
オークファンの、落札者のデータを無料で検索できるサイトがありまして。
はあ、
ここにヤフオクの ID を貼り付けて検索かけると、最新1ヶ月のその人の売れ行きの商品が全部出るんですよ。
なるほど。
そうすると、要するにこの1ヶ月でこの人が何売れたか全部丸見えなん
です。なるほど。
そしたらそれをAmazon で検索かけると、はい、いくらで売ってるかわかりますよね。はい、だから最新の1ヶ月間以内に売れた Amazon の商品
はい。
無人島に見つけることは可能。
なるほど。で、相乗りするわけですね。
そうです。
はあ、なるほど。ライバルを見つけて、で、相乗りをして、はい、これで売れ筋商品を見つけて、
そうです。
うん。で、それをあとはもう、コツコツと、出品をしていって、
積み重ねて、
はい。で、まあ、一つのアカウント3000上限のところを、3つなら9000個までいけると。うん、で売れ筋をちゃんとね、こうやって丹念に見つけて、
はい、
9000個までアカウントも出品したら、
はい、
三浦さんの感じだったら月収いくらぐらいになると思いますか？
そうですね。
まあ予想ですから大体でいいですよ。
100万から200万ぐらいです
ね。100万から200万。利益ですよね。
そうです。
うん、だったらやる価値十分ありますね。
そうですね。
うん、
まあ、自動化すれば一番いいですね。
いや、ちょっと自動化だってさっきアカウントを飛ぶって話だから難しかったでしょ？
はい。
だからやっぱり。
人を雇って、
うん。
出勤作業をしてもらえ
る。ああ、なるほど、なるほど。自動化というよりも外注ですよね。
あ、外注化ですか、
はい。うん。外注して、それをやり方を教えてやってもらえれば、まあ、9000個までコツコツやれるということですね。
そうなると。
外注先の探し方はどうやって探しますか？
なんだっけ。
ランサーズ？
あ、ランサーズみたいな。
あ、
まあ。依頼の仕方とかね、なんか、ノウハウある程度知らないと難しいかもわからないけど、うん、僕もやっとったことがないんで。
でも、あれですよね。これ、手法のについて教えるのはできますもんね、三浦さんは。
そうですね。
だから、外注先をちゃんと見つけて、アルバイトさ、できる人を見つけたら、こういうふうなやり方でやってくださいとちゃんと教え込めるわけでしょ？
そうですね。だから僕の日々コツコツやってることを肩代わりしてもらえば、
うん、
一番面倒くさい出品のところですね、
うんうんうん。
リサーチして出品っていうところをやってもらえば、
うん、
売れた後の売り上げのお金のところまで、うん、信頼できる人を探すのは大変でしょうから、
うん、
あそこは自分でやらないと自分
かな、うん。なるほど。うんうんうんうん、じゃあまあ外注費用の資金さえあれば、これ、 あれですよね、一応ビジネスとして回転させることも不可能ではなさそうですね。
あ、ちょっと面白いと思う。
今資金お持ちですか？
全然なくて。今月末どうしようっていうのが、
小野井さんの。なるほど。気持ちはよくわかります。なるほど、なるほど。今の手法は、ちゃんと硬いんであればね、僕ももうちょっとリサーチしてみたい気はありますね、そのやり方でね。
だから、まあ、クリーンにやりたい人にとっては、規約のところが気になると思うんですよ。ヤフオク側は禁止してますから。
ヤフオク側は無在庫転売を禁止してるわけですね。
アマゾンから発送させることを禁止してる。
じゃあ、アマゾンから発送させなければ大丈夫ですか？
そうすると利益が出づらいですよ。その送料のところで儲ける。
アマゾンからプライムで行くときは送料ゼロなんだ。
そうです。そこを。
で、こっち側もかからないんだ。
そうです。
だけど今、ヤマトとの問題が出てるから、
はい。
あれが変わる可能性ありますよね。
ただ、時間が早くなくなるだけで、
うん。
プライムのその、なんていうんですかね、送料無料は変わらないと思う。
あ、そう。
はい。
ということはやっぱり規約違反でやらなきゃいけないということですか？
そうですね。ヤフオクからすると厳密にはそれを禁止しますっていうこと。見つかるとアカウント停止ですと。
じゃあ規約を守る形で、稼げるビジネスモデルは今のところまだ見つかってませんね。
まあ値段を高くすると売れなくなるっていうか、ライバルが規約違反でガンガンやってますから、
うん、
勝負に負けるでしょ。
うん、だから規約を守る形でもビジネスモデルは今構築できてない、まだ見つかってないわけでしょ。
そうですね。
うん、なるほどなるほど。もし外注先を使ってね、
はい、
で今のやり方で、
はい、
どんどんと出品数を増やす、
はい、
やり方をするときに、
はい、
どれぐらいの資金があったらそれができると思いますか？
どのぐらいでやってくれるもんなのか、このランサーズの使い方がよくわかってないんですよね。
まあランサーズっていうのは要するに外注先を見つけてくれるサイトっていうだけですから、誰か、時間の余ってる主婦とかをね、
はい、
見つけてきてね、
はい、
でその人に仕事のやり方を教えて、
はい、
やってもらうというだけの話です、最後は。本質は。
はい、
だから、
値段がわかんないですね。その主婦の方に、出品につきいくらみたいな。
ああ、
としては、ほら、売れないと利益にならないから、
うん、
出品に対してお金払ってしまうと、
うん、
会社さんがどんなのか
分
かんないですね。
そうね。どう計算したらいいのかな。でもまあ、
みたいな、
うん、
割合で交渉が、
いやいやいやいやいや、それは多分難しいでしょ。
難しいですね。
やっぱりそれは時給で払ってあげないと。
はい。大体ノウハウをなんていうの、輸出してしまうので、うん、
はい。
分かったら自分でやっちゃうと思うんですね。資金がかからないやり方でこうやってしま
う。うん、そうね。
そこが、難しい。
だから、むしろその時給でやる人の方がノウハウ流出の危険性少ないと思いますね。
あ、そうでしょうね。
うん。で、歩合でやる人は、あ、こういうのだったら自分でやった方が絶対いいって必ず思うから。
そう思うと思います。
はい。だから、やっぱり時給で人を雇うことを考えた方がいいと思います。うん。時給の人はそこまで起業家精神持ってやろうと思う人少ないから。
はい。
はい。いい時給さえあればね、回るんで。
そうですね。
はい。あとはだからその時給を払ってでもちゃんと黒字が出るようなモデルを作るべきですね。
そうですね。
うん。作れると思います？まあ、時給で払えばね、どうかな。1時間あたり800円ぐらいは払わなきゃいけないでしょうね、おそらく。うん、だから、
軌道に乗ってればなって感じがしますけどね。まだ軌道に乗る前に。
うん、まあまあまあ、今ちょっと試算の段階だから、
はい。
いや、資金はあるところにあるんでね。
ああ、
はい。800円としてですよ。まあ、どれぐらいかね。5時間ぐらいやってもらうようなイメージかな。8、5、4000円。
はい、
ね、
はい。
うん。主婦の人に5時間やってもらってね。
はい。
で、三浦さんがその主婦の人にちゃんとやり方を教えて、
はい、
やれば、いくつぐらい5時間で出品できると思いますか？
そうね、15個ぐらいかな。
15個？
ガツガツやってもらっても。
うん。
リサーチから入りますからね。
リサーチからやるから。で、15個やって5時間ということは、5で割ると、1時間3つですよね。
そうですね。
はい。ということは、800円で3つということは、1個あたりの、まあ、ざっくりした計算で言うと、300円弱ですよね。
そうですね。
だから、1個300円で出せると、まあ、一応試算してみると。
はい。
はい。1個300円で出してもらって、その、出品にお金かけて、儲かりますか？
それは、だから15個で、ね、
あ、でも800円利益出るって言ってましたね。軌道に乗るまでは赤字かな。
そうですね。
だけど1個300円でね、出品をかけて、
はい、
で売れたら800円儲かるって言ってましたね。
そうですね。
あ、でもあれか、もちろん出品したやつが全部売れるわけじゃないですからね。
そうなんですよね。まあ前はね、結構100品出品すると1日1個売れてたんですよ。今かなり落ち込んでます。
三浦さんが事業計画書ちゃんと作ってくれたら、
はい、
投資考えてもいいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、トノイさんは？
はい。
ああ、投資オーナーなんですね。
うん。だからもしね、三浦さんのやり方がね、
はい、
ちゃんと再現性があって、
はい、
で三浦さん以外の人でもやれるようなやり方をしてくれ。私は初心者の方をたくさん抱えて、
はい、
そういう方々にゼロからね。生涯現役の道つけるってことを教えてるんで。
あ、そうですよね。
はい。だからみんなやっぱり、そういう再現性があるんだったら、
はい、
僕の方としてはやる価値が出てくるわけですよ。
なるほど。
その場合でも三浦さんが成功しなきゃ全然話にならないんでね。
本当ですよ。
うん。で、三浦さんが成功するために、まあ、そう、計画をちょっと立ててもらって、
はい、
どれぐらいのものを投資したら、どれぐらいの期間でどれぐらいの成果が出るかをね、
はい、
まず見通したいですよね。
そうです
ね。まあ、今ちょっと一緒にやったのはもうごくごく粗い計算ですけれども、
はい、
まあ、多分主婦の人とかでお小遣い稼ぎしたい人はもう5万といるでしょうから、
はい
はい、その人に時給800円でやってもらうのは不可能じゃないと思うんですよね。うん、それはまあランサーズ使おうが使うまいが手はあると思いますよ。
なるほど。
うん。で、あとは皆さんがどれだけその教え込めるかとか、あるいはそのやってくれた人がどの程度熟練していい仕事してくるかとかね。
はい。
はい。まあ、それからまあどれぐらいの期間こうやって頑張って積み上げたらその赤字から黒字に転換するかとかね。
はい。
はい。こういうあたりをちょっと計画書をもしちゃんと作ってくれたらね。
はい。
見えますよ。
なるほど。
うん。で、まあ必要だったら投資考えてもいいです。
わかりました。
うん。ノウハウとしてちゃんと固めるっていうね。まあ、だからこれ、もう一個上の高度なビジネスではないですか。
そうですね。
で、今、三浦さんがもしそれ成功なさればね。
はい。
多分それ専業でアルバイトしなくても回るような将来ができると思いますしね。うん。それから、まあ、まずは三浦さんのところでそれを回すことができたら、今度それを他に教えてあげるという価値がもし出ればね。はい。また、新たなビジネスになるじゃないですか。うん。教育ビジネスの方ですね。はい。ただ、ちょっと気にかかるのは、まあ、そのアカウント停止がよく起きるっていうところをね。
今年に入ってはないですけどね。
うん。だから、そこはやっぱり、まあ、規約違反ってのは法律違反じゃないから別に犯罪ではないんですけど、ちょっとね、グレーな感じがするんで。
ちょっとグレー
なんだよ。ちょっとグレーなんだよな。無在庫っていうところがちょっとグレーになるんだ。でもこれはあれか。在庫を抱える形になると、このビジネスモデル成り立たないもんね。
仕入れが
発生。だからさっき僕、仕入れの時にどれぐらい資金があったらいけますかって話も聞いたわけよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、ちゃんと仕入れて、で、販売をしていくやり方でね。だこれはちょっともう別の、企画になると思いますわ。
そうですね。
もうちょっと高いものを仕入れて利益幅取れるものをね扱わないと、
はい、
はい、そう数やるっつってもそれ全部仕入れたら大変ですからね。
大変ですね。
うん、だからそれはちょっと三浦さんに立ててもらうべきことではないかもしれません。その計画はね。
前中国輸入は仕入れてやってたんですけどね。うん、そこは。アマゾンのアカウントが飛んじゃうんですけどね。
え、なんで？中国からちゃんと無在庫じゃなくて仕入れても、あ、中国からちゃんと仕入れてメルカリで販売するんだ大丈夫じゃないですか？
ああ、基本的にはその中国輸入の引っかかる理由は、うん、そのコピー商品だった。
あ、そこでも気をつければいいんでしょ？要するにキャラクター商品とかね、CD とかね。こういうものは省いて、ノンブランド品ということで指定かけて入れれば回避できるんじゃないですか？
関税で引っかかったりもするんですね。
だから扱う商品で、これは扱わないということをやってる人はいますよ。
は
い。だから家電商品なんかはソニーをなんか偽ったりすることが多いから絶対扱わないとか、それから CD とかキャラクターグッズは現金とかね。それから医療品、医薬品ですね。
ああ、なるほど。
それから、なんかお皿なんかもダメらしいですわ。
あ、そうなんですか。
うん。だからそういうものを全部より分けて、はい、なしにして、はい、いわゆる日用品系を扱ってる人で成功してる人は知ってるんですよ。
そうなんですか。
うん。だから日用品で100円ショップなんかで売ってるのもあるじゃないですか。
はい、
はい、あります。ああいうもので今言った、これはダメっていうのを省いて、で、中国からちゃんと仕入れて、はい、それを転売する形で、まあ、月収100万ぐらいいけるというふうにやってる人は知っています。
へ
ぇ、そうなんですね。うん。ただ、三浦さんに計画を立ってもらうとしたら、皆さん今、ヤフオクしか使えないわけだから。
そうですね。ね、
だから今やれるとしたらさっきのやり方ですかね。
わかりました。
それ以外のことでもしかやっても、リサーチできないでしょ？
できないですね、もう今やってない。
だ三浦さんがまあリサーチができる形で、
はい、
それをやって、
はい、
うん、で、まあ、でもその前段、まあ、計画を立ててもらったら僕は考えますよ。
あ、はい、
でも三浦さん自身はまだあれだよね、自分自身でシコシコやって、
はい、
3年後まで時間かけてやると言っても残ってますもんね。
そうですね、まあ、一応やったことは無駄になってないんで、アカウントが飛ばない限り、
うん、飛ばない限りは蓄積すればやれるか、一人でもやれるわけですよね。
そうです。
うん。で、一人でやったらどれぐらい安定的に稼げるかはもうつかめてるんですか？
いやー、それは売上が、最近減ってきてるので、
うん、
ライバルが増えてるのかなと思ったりもしてるんですけど、
うん、まあ、その、
ライバルのところまで調べる余裕がないんですけど、
なるほどね、
そしたら
自分
が高く可能と思
う
し。
うん、そこちょっと安定的な成果を出してほしいです ね、
そうですね。
まず一人でやってでもそのアマゾン仕入れのヤフオク転売で確実に稼げるっていうのをまず確証を得ることと、もう一つはまあさっき の、 アルバイトを雇った場合にこれぐらいの資金があったら回せるという計画書ですよね。
なるほど。
うん、こういうものがあったら 次のステージに上がれる可能性があります、ミラさんは。
わかりました。
うん。
チャレンジ。
そうですね。ぜひぜひ。
ありがとうございます。
じゃあ、なんか、そういうのができたらぜひ、また連絡してきてください。
あ、ありがとうございます。
まあ、ね、ご縁もあるみたいで、その、ね、まあ、関山さんの、ワトソンね。
はい。深く考えるのにワトソンがいるとすごい便利だって。
そうでしょ？
なるほど。あんまりよかったなって。
だから今こうやって二人でやったのも、まあ、ホームズとワトソンみたいなとこあるじゃないですか。
あ、はい。
まあ、どっちがホームズかわかんないけど。
はいはいはい。
僕は一人でもやるの、これね。
あ、
一人でやるときはワトームズって呼んでるんですよ。
あ
一人でワトソンとホームズやるから。うん、でもまあ、二人でこうやってやるのも楽しいし、
あ、そうですね、
こういうことって、やっぱり、なんていうかな、僕は面白いと思ってるんで、
ええ、
うん。で、いろんな可能性を探ってね、
はい、
やれるし、まあ、私は、持っていない経験を皆さん持ってるし、
はい、
皆さんの持ってないものも多分私持ってるものもあると思うんで、
はい、
まあ、こういうところで、たまにこうやって、ね、ワトームズ、ワトソンとホームズやるのも、まあ面白いじゃないですか。
面白いです。
ね。だから別になんかカッチリしたものができなくても、
はい、
まあまたこんな風にして、やりましょうよ。
あ、よろしくお願いします。
っていうか、うん、どうぞ。
事業計画書みたいな、うん、なんかひな形っていうんですかね。
いやー、なんかわかんないな。ただ僕が知りたいのは、さっき言ったことに大体尽きててね。
はい。
つまり、まあ、時給800円の800円で計算していいですよ。
多分ね、僕考えたんですけど、1個200円でした方が分かりやすいかなと思いました。
う
ん、
ああ、そういうことね。
出品200円にして、
うん。
能力のある人頑張ると思うんですよね。
あ、なるほどね。
はい。そうするともう1時間で10個上げられる人も出てきたり。
うん、あ、そうだね。その方がいいよね。
はい。
うん。じゃあ、まあ、そういうふうにして、
はい、
まあ、計算をちょっと立ててもらう。計算が出るでしょ？
で、
まあ、ちょっと、いくつ出品したら、いくつ月収として返ってくるかがまだ安定してないから。
うん、うまく出品してる人をパクればいいだけなんで、
うん、
うまく出品してる人がどのぐらい売れてるのかも見えるので、
なるほどね、
ある程度データは、揃えられると思って
。なるほど。
売れてる人がこうな
ってる。あ、オッケーオッケー。じゃあ、それでいいですよ。
はい。
だから、それもまあ、できたら、まあ、複数の人でちょっと見てもらうなどして。
はい。
はい。で、大体、じゃあ、さっきの450個ぐらい、もし出品したらいくらぐらい、なると。
そうですね。
うん。この見通し、利益の見通しとね。
はい。
コストの計算。
はい。
はい。だいたいこの二つが見えたら、初期投資いくらぐらいで何ヶ月目ぐらいから開始できるとか、見えてくるじゃないですか。
そうですね。
あと知りたいのは、だから初期投資いくらあったら、これが回せて、
はい、
何ヶ月ぐらい経ったらどれぐらい返ってきて、
はい、
まあ私も やるならビジネス、投資として考えますから、
はい、
そのうちの、まあ、一定の割合、まあそれがちょっとどれぐらいが適正かわかんないけど、
はい、
一定の割合を、こちらに、配当してもらうと。うん、まあ、それがまあ、単体のビジネスとしての計画書ですね。
そうですね。
で、それからまあ、発展的なものとしては、私はたくさんこういう、生徒を抱えていますから、
はい。
そこに今度まあ、教えていけるとなって、また次の計画になりますよね。
ああ、そうですよね。
うん。まあ、それは十分にあり得ると思うし、
わかりました。
そこまでいったらすごい発展的だと思いますよ。
そうですね。
うん。で、そこまでクリアするときは、ちょっと安全性みたいなものとか、うん、ちょっとそういうものもちょっといると思いますけどね。でもまあ、今の段階ではそこはあんまり厳しく言いません。
あ、はい。
はい。まずはできることから考えた方がいいから。
わかりました。
はい。まあ、それだったらちょっとやってみたら、皆さん自身のあれにもなるんじゃないでしょうか。ビジネスにね、自分になりますよね。
うん。わかりました。ちょっとチャレンジ
してみます。ぜひぜひ。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。
はい、また連絡します。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。